ございます。今朝は主を信頼して待つという題でご一緒に御言葉から聞きたいと願っております。でまずですね、早速出していただきたいと思うんですが、船木真牧師というですね、すでに召された方ですが、こんなことをですね、書いておられます。非常に印象深いこの27章全体を、どう読むかということにおいて、示唆に富んだ言葉だと思いますので、まず味わいたいと思いますが、神はすでに兄が弟に仕える、25章23節という約束の家系についての定めを明らかにされた。この章はこの定めをめぐっての無知と不徹底による人間側の暗闘を克明に描いている。選びの民でありながら互いに傷つけ欺き、自分の意志を貫こうとする、そこに憎しみと分離が生まれる。その愚かさの結果は一人一人が刈り取らなければならない。しかも神のご計画は少しの狂いもなく進行すると言うんですね。神様の御業の確かさが語られつつ、人間の側の不信仰、過ちも赤裸々に記されている、そのようなこの章であります。4人の登場人物がいますけれども、それぞれが、不信の中にあるのが見て取れます。ではですね、一節から見ていきましょう。お願いします。イサクが年を取り、目が霞んでよく見えなくなった時のことである。彼は上の息子エサウを呼び寄せて、思い出していただきたいんですが、リベカから双子の赤ちゃんが生まれたわけですよね。で先に生まれてきたのはエサウ、エサウは長子でしたよね。で、我が子よと言った。すると彼は、はい、ここにおりますと答えた。イサクは言った、見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。さあ今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。次のします。そして私のために私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に私自らお前を祝福できるようにと。すでに見ましたように、イサクとリベカ夫婦、イサクは長男のエサウが好きだった。彼が漁に長けていたので、彼が取ってくる獲物を料理してもらって食べるのが好きだったんですよね。でだけどもリベカはヤコブを愛していたということが書かれてました。そういう中でエサウはこういうわけです。で死ぬ前に私自らお前を祝福できるように、この祝福という言葉はこの創世記においてずっとキーワードとして何度も出てきました。一番最初に出てきたのが、ごめんなさい、そのアブラハムの生涯においてですね、出てきたのがこれでした。お願いします。これまでも何度も見てきましたけれども、12章の1節、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、とあなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい。アブラハムの死後、神様がアブラハムに与えておられたその祝福をその息子イサクが継承しますよね。そしていよいよ時が流れて、そのイサクが、ああ間もなく自分は神のもとに帰っていくなという自分の死期が近づいていることを自覚して、そしてその祝福を継承すべくその息子を呼ぶわけですよね。そのイサクはその祝福を長男エサウに与えようとしている。長男ですからそれでいいわけです。当然長男にということになるわけですね。でけれども先ほども少し出てきましたように、次お願いします。25章の23節で、すでにすると主は彼女に、つまりリベカに言われた、二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。弟の方こそが主の祝福を継承する祝福の器なんだと、神様が定めておられるということがここではっきりしているわけです。 で当然リベカに告げられたこんな重要なことを夫であるイサクも聞かされていたはずです。にもかかわらず、それはですね、次のようにします。同じ25章の、32節でですね、ごめんなさい、その前にすいません、一つ飛ばしてしまいましたが、こんな言葉がありました。28節で、イサクはエサを愛していた、猟の獲物を好んでいたからである。しかしリベカはヤコブを愛していた、ね、でそれが理由だったと。で、祝福は父イサクが与えるもののようですけども、根本的には人を祝福するのはそれは人ではなくって神様だということを彼らはよく知っていたはずなんです。ですから自分の好みでではなくって神様が誰を祝福したいと願っていらっしゃるか、そのことによってだけ決められるべきはずだった。考えてみますと、アブラハムが少年イサクを捧げようとしたときに、イサクは従順にそのまま逃げ出さずに従いましたよね。また前回見たように、イサクという人は非常に柔和な人でした。死活問題であった土地をペリシテ人から塞がれるというような暴挙を受けてもですね、それでも復讐しようとせず、争おうとせずに、ひたすら平和を求めて柔和にことを進めていった、そういう信仰深い人イサク、ごめんなさい、そうですね、イサク。でけれども、この人生の最終ステージ、いわば最も大切なこのことのためにという祝福の継承という場面で、彼はこれまでのようにではなく、神様に従うのではなくて自分の思いを優先してしまったのですね。でここを味わいながら、これは他人事ではないなと思いました。普段は私たちお互いはこうして、共に主を礼拝するということをはじめとして、主なる神様にまっすぐに従っていこうという思いで歩んでいるけれども、私自身の人生を振り返ったときに、そのことが自分自身や、自分の家族や、何か大切なことを左右するような場面に来たときに、案外ですね、そういうときにこそ神様によく祈って、神様の御心を求めて従うべきはずなのに、いや、あの時はそうではなかったな、自分自身の思いを通してしまったなということがないわけではない。さあ、いかがでしょうか。でそういう噂を、彼は持っていたし、また私たちお互いも持っているのではないか。イサクの姿はそういう人間のありのままの本当の姿を映し出していると言えないでしょうか。でその後見ますと、今日の27章に帰りますけれども、6節ですね。リベカは息子のヤコブに言った。今私は父親があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私に美味しい料理を作ってくれ。食べて死ぬ前に主の前でお前を祝福しよう。さあ今来よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。次お願いします。さあ群れのところに行って、そこから最上の子ヤギを2匹取ってきて、取って私のところに来なさい。私はそれであなたの父親の好きな美味しい料理を作りましょう。あなたが父親のところに持っていけば、食べて死ぬ前にあなたを祝福してくださるでしょう。でここでリベカは、夫イサクがヤコブではなくエサウを祝福しようとしているのを聞いたときに、誰に語りかけるべきだったと皆さん思われますか。もしその夫婦の間に良き信頼関係があれば、そこでリベカは息子にではなくって夫イサクに対して、いやいや、あなた神様から私がいただいたあの神様のご計画のお約束をあなたにも告げましたよね。あなたが祝福すべきなのはエサウではなくってヤコブではありませんか。おお、そうだった、そうだったね、リベカね、となるはずじゃないですか。でも彼女は夫にではなくって、息子ヤコブに、お父さんを騙す私の策略を聞きなさい、そしてその通りにしなさいと語りかけているわけですよ。目的が正しければ、ゴールが良いものであるならば、 その間の手段はどうでもいいと、そんなふうに私たちを考えるはずはないんですけれども、しかしこの時のリベカはまさにそういう行動をとってしまった。そして私たちもことが重要であればあるほどそういうふうになりやすい傾向っていうのはないでしょうか。その次見ましょう。11節ですけれども、ヤコブは母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。もしかすると父親は私に触って私にからかわれたと思うでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになります。ヤコブがリベカの策略を聞いたときに躊躇しました。でなぜ躊躇したのかというと、いやお母さん、そんなことは神様の御心に反することだからしてはいけませんよねっていうことではなかった。バレますよ、バレたら大変なことになる、僕は呪われますよという、そういうことから躊躇しているということです。それに対して13節をお願いします。母は彼に言った。子よ、あなたへの呪いは私の身にあるように、ただ私の言うことをよく聞いて行って子ヤギを取ってきなさい。何か母親がですね、息子が受けるべきはずの呪いは自分が代わりにと、美しい母親の愛情がここに表れているかのように、思えなくもありませんけれども、これはむしろ彼女の自信を表している。絶対にうまくいく、絶対に夫を、あなたのお父さんを私たちは騙すことができる、言う通りにしなさい。それでリベカはおいしい料理を作り、戸元にあった上の息子エサウの衣を取ってきて、それをヤコブに着せる、ね、そして、子ヤギの毛皮をですね、このおそらく父親がこれが本当にエサウかどうかを確かめるためにヤコブに触れるであろう部分、この手のところにですね、つけて、騙そうとするわけですよね。もうこの時に目が弱くなっているというふうにイサクのことが書かれてますから、ずいぶん弱っている。そういう中で、でも視覚が弱っていても触れるその触覚、あるいは匂いを嗅ぐ嗅覚っていうのはまだこの目ほど衰えてはいない。だからエサゴの衣で嗅覚を、またこの、羊のヤギの毛衣でもって、触覚を欺こうとしてですね、策略をするわけですよ。うまいことやるもんですね。でこれヤコブはどうしたら正しいことが、どうしたら神様の御前に良きことができるかということを全然考えていません。どうやったらバレないかということだけを考えている。私たちお互いの人生も過去振り返ったときにそういう時があったでしょうか。どうやったらあの人を欺くことができるだろうかという、そのことだけで頭がいっぱいという、まさにヤコブは、そしてリベカはその時そういう状態だったわけですね。ある人はこう言っています。ヤコブは母親の陰謀自体はあまり気にしていない、むしろそれがバレて問題が起こることを恐れた。もし私たちが何かが見つかることを恐れているとしたら、何か正直ではない言動を引きずっているのではないでしょうか。そのような恐れは正しい行いをせよという警告なのです。私たちには良心がある、その良心の叫びに耳を傾けなければというですね、そういう文章。でもヤコブは不正直な計画を実行した。そしてやがてその多大な刈り取りをしていくことになります。さてヤコブがですね、準備を整えていよいよ父のところに来ました。次お願いします。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おう、お前は誰かね、我が子よと尋ねた。で双子の兄弟ですよね。で私と私の兄っていうのはですね、実は声が似てますね。私自分でこう電話しながら、電話で兄の声を聞きながらですね、うわー似てるなと自分で思う時があるぐらいに、やっぱ似てますよ、声色っていうのはね。でも先ほど見たように視覚は衰えていても嗅覚、そして触覚、また多くの場合人間っていうのはどんなに弱っても最後の最後まで聴覚っていうのは非常にこう鋭いというふうに言われますよね。だからどんなに似ていても、あ、この声はエサウではないんではないかなとピンときたわけですよ、イサクは。それで尋ねます。ヤコブは父に、長男のエサウです、私はお父さんが言われた通りにしました、どうぞ起きて座り私の獲物を召し上がってください、そして 自ら私を祝福してください。もうできるだけエサウが言いそうなエサウの口調を真似て、エサウの声色も真似て言ったでしょうね。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。彼は答えた。あなたの神主が私のためにそうしてくださったのです。ある意味でこうなんて言いましょうかね、ゾッとするような、ね、もうここには母親に説得されて、ああそういうふうにお母さんが言うならばちょっと怖いけど思い切ってやってみようかなというようなビクビクしたそういうヤコブの姿はない。むしろ神様の名前まで出してきて、何としても父を騙さなければ、そしてそのことはきっと成功するということでこう言っている、そういうヤコブの姿。長子の特権を自分がもらうんだ、そのことしか頭にないヤコブで、ここで皆さん気づかれたと思いますが、すでに、このヤコブは兄エサウから長子の特権をもらってましたよね。エサウが狩りに行ってもお腹ペコペコで帰ってきた時に、そのタイミングを見計らって美味しいこの煮物をですね、厚物を料理していたヤコブがエサウにですね、その煮物を食べさせてくれと言われて、まず、そのあなたの長子の特権を私に譲ると、そのことを約束しなさい、誓いなさい。でそんな長子の特権なんて、こんなお腹が空いてる時に何になるか。で誓ってその長子の特権を兄エサウは弟ヤコブに譲るわけですよ、ね、そして美味しいものを食べたっていうことがありましたよね。でだけども実はその決定的に長子の特権をこの、誰に譲るのかっていうことは、それは父親が最終的にこれこそが私の遺言としての正式な契約なんだということで、宣言するときまでは保留されるんですよね。ですからそれまでどんなことがあったとしても、最終的に父親が例えば、長子にその祝福を与えようと思っていたけれども、いやそれはふさわしくないなということで、その長子の特権を祝福を他の兄弟に与えようと思ったらそうできる自由は父親にはあった。でしばしば最終的にそれを見極めるその晩年までですね、その長子の祝福というものをこの正式に継承するということは控えたと言われます、父親はね。そうしなければ、後で後悔してもですね、一旦正式に祝福してしまったらそれを父親自身であっても取り消すことができないということになっていたからですよ、ね、そういう中で、ですからヤコブは確かにエサウからは長子の権利をもらったけれども、それが実際に確実に自分のものになるためにはお父さんから祝福を受けなければならなかったという事情があったんですね。そういう中でこういうことが展開しています。21節いきましょう。次お願いします。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ我が子よ。お前が本当に我が子エサウなのかどうか私はお前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが手はエサウの手だ、ね、騙されちゃうんですよ。もうヤコブの両親はどうなってんだろうかなとこう思うような展開ですよね。で次お願いします。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとして、本当にお前は我が子エサウだねと言った。するとヤコブは答えた。そうです。このふてぶてしさ、でも私には 身に覚えがありますね。もう一旦つき始めた嘘をですね、貫き通すためになんか自分でも感心するぐらいにふてぶてしくなってしまうような、そういう嘘をついてしまう、欺いてしまう自分っていうの、まあ、今日は詳しくは話しませんけども、中学校の時にですねそういうことをやって部活でですねバレて大変なことになったってことがありましたけども、そうですと答えたヤコブ、なんということでしょうか。こうしてヤコブは念願のお父さんからの祝福、長子の特権を手にするわけですよ。先ほども触れましたけども、その結果を刈り取らなければならない、そのことはもう少し後で触れます。ヤコブがイサクから祝福を受けた後、 ですね、なんとエサウは帰ってくるわけですよ。次お願いします。ヤコブが父エサクの前から出ていくと、すぐに兄のエサウが寮から戻ってきた。彼もまた美味しい料理を作って父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さん、起きて息子の獲物を召し上がってください。あなた自ら私を祝福してくださるために。次お願いします。父エサクは彼に言った。誰だねお前は。彼は言った。私はあなたの子長男のエサウです。イサクは激しく身震いしていった。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私はみんな食べてしまい彼を祝福してしまった。彼は必ず祝福されるだろう。この激しく身震いしてという言葉ありますね。これは激しいおののきを大きくおののいてというような、このヘブル語でも非常に珍しい最大級の強調の言葉だそうです、ね、ものすごい身震いしている。その言葉で、この時にイサクが受けた衝撃の大きさを聖書は伝えているわけですよ。声から、その雰囲気から、あ、これが確かにエサウだっていうことが分かった。自分が確かに重大な過ちを犯したということを彼は今自覚しています。しかし、ああ、騙された。自分がしようと意思していたのと違うことをさせられてしまったという後悔とはちょっと違う。エサウを祝福しようとしていた自分は実は神様に逆らっていた。どこかで心の奥底で感じていたけれども、それを抑えて抑えて抑えて、自分が祝福したい、自分が愛しているエサウ、この人を祝福するんだと自分が決めて貫いていた。でも神様は全部知っていて、こういうふうにして私がエサウではなくって神様が計画していた通りのヤコブを祝福するようになさったのかという、そういう神様の前での敗北感ですよ。イサクは知っていたんですね。エサウではなくてヤコブを主が祝福されるんだということを。だから、では一体あれは誰だったのかと問いつつ、答えはもう明らかだった。彼は必ず祝福されるだろうとイサクは言いました。祝福することは神様の業であって、神様が憐れみのうちに、恵みのうちに、父親である自分に与えてくださっているものではあっても、その役割が与えられていても、その本当の権威は神様にだけあるということを彼は分かってはいた。この時にそれをガーンと頭を叩かれるような衝撃の中でですね、自覚するわけですよ。個人的な好みによって、自分の思いによって神様の御心に反することを貫こうとしてきたということがはっきり分かった瞬間、それを認めている身震いであります。次お願いします。34節、エサウは父の言葉を聞くと声の限りに激しく泣き叫び、父に言った。お父さん、私を祝福してください。私も。父は言った。お前の弟が来て騙したんだ。そしてお前への祝福を奪い取ってしまった。でも、私のためには祝福を取っておかれてなかったのですか。ね、で次お願いします。イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、お前、すべての兄弟を彼にしもべとして与えた。で28節、38節、エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私を祝福してください。私も。ともう恩を泣くわけですよ。古代において人が正式な誓約をするときに、現在のいわば契約書、正式な契約書のように非常に、重い効力、先ほど申し上げましたように、イサクによる祝福はイサク自身も取り消すことができないものだった。エサウがどんなに泣き叫んでも無駄だった。いや、すでにイサクは自分が神様の御子に背いていたということを気づかされているわけです。で、41節、次お願いします。 エサウは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウはコロナ禍で言った、父の喪の日も近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろう。でこの時のエサウにはこれしか進む道はなかったでしょうか。皆さんどう思われますか。でもともとエサウは長子の特権を軽んじて、そして弟ヤコブにそれを売り渡してしまっていたということを知ってるわけです、ね。そしてもしかしたらお母さんに対して兄が弟に仕えるだろうというふうに告げられたその予言の言葉も聞いていたかもしれない。そんな中で、けれどもエサウは自分の犯してしまった失敗、上司の特権を軽んじたという失敗を棚に上げてヤコブを恨むわけです。嫉妬による怒り、それは自分が受けている恵みを見えなくさせ、自分にないものにだけ目を向けさせて、自分のことは棚に上げて人を恨むという方向へと駆り立てていくわけですね。怒りによって彼はヤコブを殺そうと決意しました。何か大切なものを失ったり、誰かからの陰謀が成功してしまったという時に、そのダメージを受けながら私たち人間は怒る。それは最初の自然な反応だと言われます。けどもそのような怒りをしばしば私たちはコントロールしなければならない。でその怒りの感情を無理もないというその感情をコントロールするためにできることが少なくとも3つありますよとある人は言いました。次見ていただきましょう。1つは自分のその反応を、ね、カーッと怒っているその反応を少し時間が経てばですね、ちょっと離れて、客観的に見るということ。で2つ目に怒りを神様に持っていき、どうか正しく歩む力を与えてくださいと祈り求めるということ。そして3つ目に悪い状況さえも、つまり自分が陰謀によって騙されたというそういうことでさえも益と変えることができる神様を信頼しようとすること。しかしこの時のエサウはこのどれもしようとしなかった。さて次お願いします。次の展開ですね。上の息子エサウの言ったことがレベカに伝えられると、彼女は人を送り下の息子ヤコブを呼び寄せていった。兄さんのエサウがあなたを殺して鬱憤を晴らそうとしています。さあ今来よ、私の言うことをよく聞きなさい。すぐに立ってラバンへ、私の兄のラバンのところへ、ハランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの怒りが収まるまでおじラバンのところにしばらくとどまっていなさい。さらに兄さんの怒りが収まって、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れたとき、私は人を送ってあなたをそこから呼び戻しましょう。あなたたち二人を一日のうちに失うことなど、どうして私にできるでしょう。兄さんがヤコブを殺す、そして兄弟殺しの罪でエサウも捕らえられてしまうという、そんなことが一遍に起こったらどうなるか。私は人を送ってあなたをそこから呼び戻しましょうという前に、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れたときってね、でも忘れられるはずがない。ここに、人を騙す側と騙されたという深い傷を負ってる側とのその痛み、そのしたことされたことに対しての感じ方のギャップが鮮やかにやられてますよね。しばしば加害者はその加害に関して軽く見る、被害者はけれども大きなダメージを。エサウは忘れることなどできない。この後のちょっとヤコブについて見ていくですね、その中でそのことが徐々に明らかにされていきます。神様が生きて働いておられることを知って身震いするほどの恐れをこの時にイサクは覚えた。けれどもその身震いするような恐れをこの後じわりじわりとリベカも、そしてヤコブも感じることになっていきます。リベカは自分の愛する 弟息子ヤコブにこそ祝福を与えようと思って兄息子エサウと夫イサクを騙しました。ヤコブは母の娘もあってでありますけれども、確実に父からの祝福を、長子の特権を得ようとして兄エサウを、そして父イサクをこんな形で欺いた。そのことが神様の御前にどんなに大きな罪であるかということを彼らはこの後思い知らされるようになるわけです。兄エサウからうまく祝福を奪い取って大成功というわけにいかないわけですね。ヤコブはこのことのためにこの地を追われて、そして何十年も帰ってくることができなくなった。そして愛する母リベカとここで生き別れになるわけです。リベカにしたら、まさかここで二度と愛するヤコブと会えなくなるなんて思ってもみなかったでしょう。もう実際そうなった。まだ先で叔父ラバンから欺かれるという仕打ちもヤコブは受けることになります。そしてずっとエサオの殺意に怯えながら生きるという、そういう人生を送っていくことになるわけです。ですからこの27章において私たちが見ているのは、それはうまいことやった、こんなふうに策略をして、そして結果的には神様の御心になるようなことを彼らは騙し騙されてやり遂げていったというようなことではないわけです。彼らの思いや計画はいずれも神様の御心に背く明らかに罪深いことでした。それがそのまま実現することなどありえないんです。けれども、その人間の陰謀、罪のすべてを通してでも主なる神様のご計画、御心はちゃんと実現していくということなんですね。皮肉なのは、こんなことをわざわざしなくたってリベカやヤコブが願っているような、兄が弟に仕えるという長子の特権はヤコブが継承するということは起こったはずなんです。だってそれが神様からの約束ですし、神様から告げられていた神様の予言なんですから。でも彼らは待てなかったんです。神様を信頼し続けるということができなかったんです。あなたはいかがでしょうか。今日のメッセージの題は、神を信頼して待つ。ヤコブと母親が、神様がご自身のタイミングでご自身の最善をなさる、そのことを待つことができていたらどんなに良かったでしょうか。いや、そもそもイサクもエサウもへりくだって、神様の御心は自分たちの思いとは違う、でもそれが最善だと神様に従っていたら、こんなぐちゃぐちゃな憎しみ合いなんて、家族がバラバラになることなんて起こらなかった。神様はこの27章のある意味でドラマチックな、物語としては興味深いけれどもあまりにも醜い、実際に起こった出来事を通して、その記録を通して私たちに何を語ろうとしておられるでしょうか。そのことを私たちが受け止めるために見上げるべきものがあります。それが十字架であります。イエス様はこの地上に私たちを愛して人としてお生まれくださいました。そして与えて愛して、でもその最も愛した弟子たちのうちの一人、イスカリオテのユダに裏切られて、また弟子たちもみんなちりちりばわらになってしまって、簡単な裁判でもってあっけなく死刑に定められて、そして鞭打ちで血みどろになって、茨の冠をかぶせられて、そして十字架につけられて殴り殺しにされていった。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと、あのところでイエス様は叫んでくださった。お前が神だったら降りてきてみろ、そしたら信じてやるよ。イエス様の周りの誰もがイエス様に対して本当に神様からの愛に応えてすべき、そのことをできなかった。そういう中で、まさにそのパリサイ人や律法学者たちをはじめとする人々のその策略でもってイエス様が呪い殺されていく、そのこと全体を神様は用いてご自身の救いの御業を貫き通してくださったんですよ。その間、神様の中にどんな痛みがあったのか、 私のようなものには想像もできませんけれども、しかし聖書の御言葉を通してどれだけ父なる神様が傷んでおられたか、そのことを思います。何度も何度も何度も傷つきながら、お心を痛めながら、それでも最後の最後までご自身の御心を私のため、あなたのために貫いてくださった、その十字架に表されたご愛、アブラハム、イサク、ヤコブと祝福が継承されていって、そのイスラエルの民を通して神様の祝福がどんなに素晴らしいものかということがこの歴史の中で表されていく、その神様の御心が貫かれるために、そしてイエス・キリストの十字架の死と復活を通して私たち全ての罪が許されて神の子としての新しい人生を生きることができるという、その救いの道が開かれるために、神様はご自身の御心を確実に進めていかれた。どんなに人が罪深い行いをもって神様の御思いに反することをしたとしても、それを用いて、それが神様のなさることであった。では神様から祝福となりなさいと命じられている私たちが、その命じられているそのご命令にまっすぐに応答して生きる生き方ってどんな生き方でしょうか。次お願いします。有名なこの言葉ですね。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。ここに立てなかったあの4人、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、ここに立てなかったイサク、リベカ、ヤコブ、エサウ。もし神様を愛し、そして最も身近にいる隣人である夫、妻、息子、父親、母親を愛して、その愛のように誠実なコミュニケーションをとっていたら、こんなことなんて起こらなかった。どうして彼らは神様からすでに告げられているその祝福は兄エサウではなくって、弟ヤコブに神様はお与えになるんだという、そのことについて心を開いて、愛を持って、敬意を持って、お互いに話し合うことをしなかったんでしょうか。そうしていれば避けることができた争い、皆さん、私たちは人と争いになったときに、その人と自分の間に十字架を立てる、私もうずいぶん前ですけども、学生時代に KGK のキャンプに行ったときにですね、あるこの青年、そのキャンプで初めて友達になったその青年がですね、言ってくれた言葉を捨てることができません。とてもこの誠実な、ある意味でこう神経質な内気な青年でした。彼はしばらくいろいろと話した末にですね、僕は誰かと僕の間にイエス様を置かないと、十字架を置かないと人間関係を成立させることができないんですって正直に言ってくれた。本当に誠実な言葉なと思ったんですよ、ね、私たちの人生の中には、なんでこんなことが起こるかというような、ね、そういう人間関係のもつれというのは起こってきますよね。相手がクリスチャンであっても、でそういう時にその相手と自分との間に十字架を立てる、十字架の主に立っていただく、そして主に全てを持っていく、主の御前で主よ、あなたの御心をなしてくださいと祈り求めていく、そういう中で初めて主が願っておられる御心が成就していくのではないでしょうか。それにはしばしば私たちの側で待たされるという時間がかかる場合が多いでしょうけれども、あなたが受けるべき呪いは私が受けますと言わんばかりに、イエス様が十字架で全部引き受けてくださったというその事実がある中で、許された者として主の御前に立ち続けるときに、その十字架を通して主を見上げ、十字架を通して隣人を見ていく私たちに、主はそういう中でしか与えることのできない祝福を必ず継承させてくださる、そのことがこの27章を通して私たちに与えられている恵みだと、そう思うのです。どうぞ主を信頼して、主の御心がなる主のタイミングを待ち望む、そのような信仰を持って歩むお互いでありたいと、そんな感じですね。お祈りいたしましょう。 憐み深い天のお父様、感謝をいたします。あなたを信頼し続けること、そしてそれゆえに隣人を自分自身のように愛すること、決して人間としての、強引な策略によってではなくて、主の御心によって歩む私たちであることを、主よ、あなたが願っていてくださること、またそのあなたの御思いを成就する力が私たちにはないけれども、あなたが与えてくださることを覚えて、ありがとうございます。主よ、どうぞ助けてください。私たちには本当にあなたの御心が何であろうか分からなくなるような、そしてこの最善にことが運ぶために何としてでもと自分で頑張るしかないと思い込まされるような追い詰められた状況になることがあるでしょうか。いや、今まさに御心がどうであるか分からずに迷っておられるという方がおられるでしょうか。どうぞ神様、あなたを信頼して、あなたを待ち望み、あなたにまっすぐに愛を持って従っていく一歩一歩を私たちが歩むことができますように、今週もどうぞご一緒くださいますようお願いをいたします。御手にお委ねし、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。